こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。病気が見えるボルレン1消化器第6番は、医療情報科学研究所が編集する消化器領域を対象としたビジュアル中心の医学テキストである。口腔から食道、胃十二指腸、腸腹膜、肝臓、胆道、膵臓までを扱い、解剖整理病態検査、治療を関連づけて学べるよう構成されている。最大の目的は、文章だけでは把握しにくい臓器の位置関係、疾患による形態変化、診療上の判断の流れをイラスト写真、画像によって視覚的に理解可能にすることにある。第6番では慢性便秘症、脳未ゲイブ、好酸球性消化管疾患などを追加し、肝炎炎症性腸疾患、各種がんの治療情報を更新した。医学、看護、薬学などの学習者が基礎知識を臨床像へ接続するための横断的な参照書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、解剖整理から疾患理解へつなぐ臓器別全体連結型の構成本書の中心的な価値は、消化器疾患を病名の暗記項目として孤立させず、正常な構造と機能を出発点に理解させようとする点にある。消化管は食物の通過、消化吸収、分泌、排泄という連続した働きを担い、肝水も加わって機能する。そのため、ある症状や検査異常を読むには、臓器単体の知識だけでは不十分である。本書は食道、胃十二指腸、腸腹膜、肝、胆道という領域を整理し、総論から各論へ進むことで、この連関を見失いにくくしている。例えば、黄疸、腹痛、消化管出血、下痢、便秘といった臨床所見は、解剖学域値、病変の広がり、分泌吸収機能の障害と結びつけて初めて意味を持つ疾患の原因、病態、検査、治療を一つの流れで確認する構成は、試験対策で知識を配置する際にも、実習で患者の状態を理解する際にも有用である。基礎と臨床の間を往復できることが本書の学習設計の核となっている。次に1、200点のイラストと豊富な画像による病態の視覚化。消化器医学では粘膜の変化、潰瘍や腫瘤の位置、炎症の分布、血流障害、胆道水管の走行など、視覚情報そのものが理解の基盤になる。本書は多数のイラストと画像を用い、文章で説明される病態を形として確認できるようにしている。これは単に図版が多いという特徴ではない。正常像と異常像、臓器の断面と体表からの位置関係、症状と病変部位を比較しやすくすることで、用語の記憶を臨床的なイメージへ変換する方法である。とりわけ消化器領域では、内視鏡、CT、超音波などの検査が診断と治療方針に深く関わるため、画像を読む前提となる解剖と病変の典型像を同時に抑える意義が大きい。図を見て全体像をつかみ、詳細な説明で理由を補うという往復は、情報量の多い疾患学習で理解の軸を作る。本書が採用する見える化は、視覚的な分かりやすさだけでなく、比較と関連付けを通じて病態把握を支える実践的な編集方針である。さらに、第6番で更新された治療方針と30以上の疾患へのガイドライン反映、第6番は、消化器診療において知識の更新が特に重要な領域を意識して改定されている肝炎炎症性腸疾患。各種がんでは薬物療法、治療の選択基準、長期管理の考え方が変化しうるため、古い知識のままでは学習内容と現場の判断に隔たりが生じる。本書は30以上の疾患について最新のガイドラインや指針を反映することを掲げ、治療が大きく変わった内容を更新している。ガイドラインを結論だけの一覧として扱うのではなく、病態重症度検査所見と治療の位置づけを結びつけて参照できる点である。治療法の名称だけを覚えても適用や目的を理解できなければ臨床では使いにくい。改訂版としての価値は、疾病概念の基本を保ちつつ、診療指針の変化を学習資料に組み込んだところにある。ただし、医療情報は継続的に更新されるため、実際の診療や最新の試験対策では、公式ガイドラインや所属施設の手順も併用して確認する姿勢が必要である。慢性便秘症のみゲーブ、好酸球性消化管疾患を追加した意義、第6番では慢性便秘症のみゲーブ、好酸球性消化管疾患が新たに取り上げられた。こうした追加は、頻度の高い症候から緊急性の高い病態、比較的専門的な鑑別を要する疾患まで、消化器診療の対象が広いことを示している。慢性便秘症は日常診療で遭遇しやすい一方、生活背景、薬剤、器質的疾患の除外など多角的な評価が必要となる。のみは腸管虚血に関わる重篤な病態であり、循環動態や全身状態との関連を理解する必要がある。ゲーブは消化管出血や貧血の原因として認識が求められ、内視鏡所見との結びつきが重要である。好酸球性消化管疾患は症状だけでは他疾患と区別しにくく、病歴、内視鏡、病理などを統合して考える領域である。追加項目は単なる詳細範囲の拡大ではなく、 典型的な疾患名の暗記に偏らず、症候画像病態から鑑別を進める姿勢を促す。消化器を横断して学ぶ本書の性格をより明確にする改訂点といえる。最後に、ウェブコンテンツで補う造影 CT 像と上部消化管内視鏡像の読影導入、紙面の図版に加え、本書にはスマートフォンや PC で利用できるウェブコンテンツが用意されている。造影 CT 像では、胸部から腹部にかけて画像を自らスライドさせ、断層像における臓器の連続性を確認できる。上部消化管内視鏡のコンテンツでは、観察部位を確かめながら画像を見ることができる。これらは診断技能そのものを短期間で習得させるものではないが、初学者が抱かやすい1枚の画像は見えても、身体内のどこを見ているのかわからないという問題を補う。CT は断面画像を連続的に追うことで3次元的な位置関係を推測する検査であり、内視鏡は観察方向や部位の理解が画像所見の解釈に先行する。紙面で得た模式的な知識を図画像へ移す際、この補助線は大きい。本書は知識を読むだけで終わらせず、画像を観察し、構造を照合する学習過程を組み込んでいる。実習前の予習や講義後に解剖検査を復習する場面で特に活用しやすい設計である。結論として本書は、消化器を初めて体系的に学ぶ医学生、看護学生、栗学生、臨床検査技師などの医療系学習者に適している。同時に実習や配属を前に消化器疾患の全体像を整理したい初期研修医、多職種として検査治療栄養管理に関わる医療者にとっても参照価値がある。専門医向けの診療ガイドラインや詳細な聖書と比べると個別疾患の根拠を網羅的に深掘りする本ではない。しかし解剖整理、病態症状、検査画像、治療の関係を一冊の視覚的な流れとして提示する点で、一般的な文章中心の教科書とは異なる。第6番では新規疾患の追加と治療情報の更新がなされており、基本事項と比較正しい診療所の論点を合わせて確認できる。特にイラストで構造を理解した後に CT や内視鏡画像へ進める設計は、知識を実際の観察対象へ接続する助けになる。疾患名を増やすためではなく、症状や画像所見を病態と結びつけて理解するための土台として有効な一冊である。なお、診療の最終判断には最新ガイドライン等の確認が不可欠である。ご支援いただける場合は医療情報科学研究所ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。